ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、ナビゲーターの講談社ウェブマガジンミモレ編集部のパタヤンこと川端です。おしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて、第105夜をお届けします。今夜は私の今激推しの小説を勝手におすすめするというパターンのコーナーです。そして今日ご紹介する、これはもう今年のベストブック入り確定と思っています。今日の勝手に貸し出しカードは井上荒野さんの生川あるセクシャルハラスメントの光景にしました。この小説はですね、小説講座の人気講師が受講生の性暴力で告発されるという物語です。指導者からその教え子へのハラスメントはなぜ起こるのか、加害者の男性はどんな思考回路でそういうことをしてしまうのか、そして被害者の女性も、性暴力という表現になっていますが、暴力を振るわれて無理やりっていう、部分もあるんですけれども、二人きりになってしまう環境に行ってしまってはいるんですよね。そこはどうしてその途中で逃げなかったのかとか、拒否できなかったのかとか、よくこういう事件があると言われますけれども、どんな思いがあったのか、そして告発するまで何年もかかるんですが、その間どんなことを考えて生きているのかといったことだったり、もう一つこの小説のポイントは、被害者の家族、旦那さんだったりとか、そして加害者の家族が、加害者の男性にも妻と娘がいるんですけど、その人たちがどんな気持ちでいるのかっていうところを、井上荒野さんがこう緊張感を保ちながらも、ややこう淡々としたような冷静な筆で詳しく生々しく綴っていく小説になっています。少し、淡々としているっていう言い方をしたんですけど、タイトルにもあるセクシャルハラスメントの光景とあるように、若干客観的なこう距離を取っているような感じがして、奥の奥にはものすごい激しい怒りみたいなことが感じられますが、あまり感情的にならずに割とこう淡々と描写していって、どうしてそういう空気が醸成されてしまうのかっていうのを、こちらに考えさせるような書き方になっています。これは言うまでもなく、最近こう次々と報道された有名監督による出演者のセクハラ性暴力だったりとか、このところいくつか連続してそういうことは明らかになりましたけれども、それを連想させるわけなんですが、このテーマが今タイムリーにっていうとちょっと下世話な感じがしますが、出されたところが井上さんのすごいところだなと思いましたし、そのテーマを描き切るだけの出力があって、このテーマを持て余さないっていうタイミングで書かれているっていうのがすごいなというふうに思いました。井上荒野さんのこう夫婦の機微みたいなのを書いた作品だったりとか、ちょっとユーモラスなものだったり、美味しそうな料理が出てくるような小説も大好きなんですけれども、こういう社会派なテーマに真正面から挑むっていうのはなかなか珍しいなっていうふうに私は勝手に思いまして、まさに新境地とも言える渾身の一作だと思いました。どんな小説か詳しくご紹介していきたいと思います。 荒れ野さんの新刊生川の加害者として告発される男性は月島浩一という元文芸の編集担当者で、今は小説講座の今は出版社を辞めて小説講座の講師をしているんですけれども、自分が担当する受講生を実際に作家デビューさせて、その作家デビューした人の中には芥川賞とか賞を取ったりした人たちもいて、月島はこうマスコミからも注目を集めて、そういうドキュメンタリーみたいなのに出たり、いろんなインタビューに答えたり、人気の講師としてこうギラギラとやっていってるんですね。でそんな中、被害を告発することになる女性は、今は小説家をしているわけではなくて、動物病院の看護師として働きながら、小説が書くものを書くことが好きで小説家に憧れて、この月島先生の小説講座に教室に入るわけなんですよ。最初から結構才能を認められて、まあ、先生のお気に入り、特別扱いされてまして、で、まあ、もうちょっと2人で話そう、ちょっと小説をもっとブラッシュアップしようっていう、ちょっと個人レッスンっていうんですかね、2人きりの関係に持ち込まれて、まあ、望まぬ肉体関係を迫られるに至るわけなんです。で告発するんですけど、この彼から性的被害を受けたという人は、このさきほさんだけじゃなくてもう一人いまして、ようこさんっていう、彼女はもう小説家として活躍してまして、芥川賞だったかな、取って、で注目も集めているんですけれども、まあ、彼女が結果的には月島の、まあ息の根を止めるぐらいの告発をするんですが、そこのシーンがすごい本当にクライマックス、とっても衝撃的なので、ちょっとネタバレになってしまいますが、そこをご紹介したいなと思うんですけど、対談をしようっていうことになるんですね。マスコミがそうやってセクハラ疑惑で騒がれている月島浩一と、芥川賞を取って人気作家の陽子さんを、まあ、直接対談させてしまおうっていうふうにマスコミが、まあ、セッティングをするわけですよ。それで月島浩一はまたこう小ずるいから、事前に電話して根回しをしようとするんですね。でそこがまたすごい嫌な感じなんで、ちょっと読みたいと思うんですけど、つまり俺たちが一時的にそういう関係だったことを君の口から話した方がいいんじゃないかと思うんだよ。恋愛だったのかそうでなかったのかわからないけど、とにかく俺たちはそうしたくてそうなった。そういうことを君の言葉でさ、大人の関係、小説的関係、そういう言葉を使ってもいいと思う。うん、大人の関係よりは小説的関係の方がいいかな、とか言って、でもすっごいムカつく、ヘドが出るような男だなとここで思ったんですけれども、まあ、その話もあえて自分たちから振って、特にその陽子の方から振ってくれたら、苦笑しながら、まあ、君から話題を振ってほしいんだ、私たち何もなかったわけじゃないですよね、とかなんとかちょっと笑い混じりに、そしたら俺も苦笑しながら受けるからっていうようなと言ってくるわけなんですよ。そして陽子さんはなんて答えるのかなって思ったら、わかりました、やってみますって言うんですね。そっか、やっぱそうなっちゃうよね、先生にこんな風に言われたらって、ここので私的にはあーって思ったんですけど、まあ、この先ちょっとネタバレになっちゃうけど言っちゃうんですが、その取材の対談の現場でそういうことをされましたっていうのを、まあ、告発するんです、いきなり。で先生がドヒャってなって、テープを止めろ、あの撮影は中止だみたいになるんですけど、まあ、その後出ていっちゃって、陽子さんの独白っていう形式となって記事になり、そして本当にマスコミも、あの世間も含めて大騒ぎになるっていうシーンなんですけれども、まあ、ここを読んだだけでもクズだなって思うんですが、この小説で本当に面白いと思ったのは、本当にクズな男だったらただ ただその人を憎めばいいと思うんですけど、そうじゃないところが厄介なんだなって思ったんですよね。でこの月島っていう男も本当にただただ悪いやつなわけじゃなくて、ちょっと別な若い時には他の若い編集者の女の子がセクハラに遭いそうになったのを助けたりとか、まあ、人格者っぽい一面もあるんですよ。で小説に対してその教えたりしているので言ってることとかも真っ当だし、ある種ちゃんとした人である部分もあって、そんな人気作家を次々生み出してるんだから、きっとメソッドもちゃんとしてるんだと思うんですよね。でそのお気に入りの何人かの生徒たちに、まあ、手を出していく過程でも、君はちょっとこういうところがあるねとか言ったりすることが、まあ、大抵合ってるっていうか、鋭い指摘、真っ当な指摘だったり、こうよく見抜いてるっていう部分があって、まあ、だからただのクズ男じゃないところが逆に厄介だなって思ったんですよ。本当に憎たらしいひどい男だっていうだけだったら、まだもうちょっとこう気持ちの整理がつけやすいのかなとも思うんですけど、やっぱり尊敬できる部分とか圧倒的才能みたいなのもあるし、ある種外の人から見るととっても真っ当な人で人格者に見えたりするところが余計に彼女たちにとっては厄介で、告発もしにくいし、自分の中でもその整理がつけられない、認めきれないところがあるのかななんていうことを考えました。そのちょっと現在の話と7年前に、最初に告発する先方が、まあ、先生と出会う7年前の話と、それから先生がすごくもっと編集者として活躍していた若かった頃とっていう風に、まあ、時間が行ったり来たりしながら進んでいくので、で語る人の語り手もこう変わっていく感じもあって、いや一概に悪と被害者っていうだけじゃない、いろんな側面があるから、この問題って表に出にくくって、そして辛さをこう消し去ることができないんだろうなっていうことをね、考えさせられました。今日はこの井上アレノさんの生川から神フレーズをご紹介して終わりたいと思います。なんかであったはずない、小説を書くために必要なことなんかじゃなかった、小説を書くためだって他のどんなことのためだってあんな思いをさせられることを正当化なんてできないのよ、というセリフがもう終盤の終盤、最後の方に出てくるんですけれども、男性側がね、彼の側が正当化するっていうのはわかると思うんですよ。 あれは気持ちがあったとか、君が次のステップに進むのに必要だったとか、二人ともそういう気持ちがあっただろうみたいなことを言って正当化するっていうのはわかるんですけど、同時に女性の側も自分のやったことを、あれは次のステップに進むために必要だった、小説を書くために必要だったとか、尊敬の気持ちがあったからしょうがないことだったんだっていうふうに、まあ、正当化して上書きしていく、そうやって傷をどうだろう、蓋をするみたいなことなのかな、そういうこともあるんだなってすごくこの小説を読んで気づかされましたね。でこの小説を読みながらちょっとずっと考えてたことがあって、私もウェブで文章術の、まあ、連載を書いてたりとか、オンライン講義の講師をやってたりするので、まあ、どちらかというと月島先生の、月島光一側の立場なんですよ。で文章を教えてる生徒さんと直接会って飲みに行ったりとかする機会は今はないんですけど、もし会ったとしたら、もうちょっと相談したいんですって言われて、その人が、まあ、目をかけてるっていうか見込みあるなって思ってる人だったら、二人でご飯に行ったり したかもしれないなと思うし、断る理由もないというか、逆もしかりで、私の方から、まあ、もうちょっと君は見込みがあるから、もうちょっと今後のことを話してみようとか言って誘ったら、向こうは断らないと思うんですよね。もちろん女同士だから、そんな警戒もされないだろうっていうのはあるんですけど、そういう関係性ってなんか勘違いを生むよなっていうところは、ちょっとまあ自分にも照らし合わせて納得してしまう部分もあって、っていうのは向こうからしたら憧れたり尊敬したりするのは、まあその立場に対しての憧れだったり尊敬だったりもするじゃないですか。あとはまあ作ったり教えたりしてる内容に対しての敬意っていうのはもちろんあると思うんですけど、でまあむき出しの尊敬とか憧れみたいな感情を表現された時に、それを自分自身の人間としての魅力をそう思われてるって勘違いしちゃうよなと思って、ただその映画を撮ってるとか人気の作品を生み出してるとか、今編集者という立場でどっちかっていうとまあ発注者側であるっていう立場に対しての憧れだったり敬意だったりっていうのを自分自身の魅力っていうふうに捉えたら、お互い気持ちがあっただろう、二人っきりになったんだからそういうことになるって思ってただろうって思う、勘違いしちゃう人も結構いるだろうなって、それ分からんではないっていうとなんですけど、そんなことを自分の立場でも勘違いしないようにしようって思ったっていうか、そんなことも考えてました。あとは女性誌だと割とこう女の人たち、まあ、今をときめく若い女優さんとか元アイドルの人だったりとか話題の人を関東で少しセクシーな、衣装で撮影したりすることも結構あったんですね。まあ、皆さんも想像つくと思うんですけど、ボディ特集とか愛されボディみたいなタイトルで、関東は今をときめくなんとかさんが割と露出の高いお洋服だったり、少し、まあ、濡れ髪だったりベッドに横たわったり若干まあセクシーな写真を撮ったりすることがあるんですよね。でそれはもちろん女性向けのメディアで、女の人が綺麗になりたいっていうそのボディケアを紹介するっていう名目のもとそういう写真を撮るんですけど、もちろんこう大胆なバックショットとか言って話題になるといいなっていう下心というか、雑誌が売れるためにっていう意味もあるし、男性のファンの方が買うっていうことだって、まあ、本当は想定してるんだけど、でも現場ではもちろんそんなことはもう首にも出さないっていうか、女性ばっかりの現場だったりすることがまあ多いんですけどね、一緒に衣装を選んだりとかポージングだって相談しながら決めてはいるけれども、もしちょっとこんなに短いパンツ履くの嫌だなとか、肌もあらわな格好するの嫌だなって思ってたとしても、嫌ですとは言えないだろうなっていうのを、またこの本を読みながらそんな撮影のことも思い出したりなんかして、でやっぱり作品を作るためっていうか、綺麗に撮ってもらうし、いいものを作るっていうことにみんなで向かっている現場で、自分だけやらしい感じに見えたら嫌だみたいなことを言いづらいっていうのもあると思うんですよ。その方がなんかレベルが低いことを言ってるような感じに受け取られそうだから、きっと映画の撮影とか、もっともっとそういうことが日常茶飯事にあったりするのかなと思ったりして、まあ、ネットフリックスとかね、海外だと今そうやってセクシーなシーンを撮ることについてすごく事前の契約だったりとか、いろんなセンシティブなことを差配してくれる、コレオグラファーっていうんでしたっけ、なんかその間に入ってくれる人がいるらしいんですけど、そういう人やっぱいないと、自分からこんなポーズするのは嫌ですって言えないよなって思ったりして、でもね、その現場はその方が、まあ、盛り上がって いい絵が撮れてるみたいな感じになっていたら、まあ私たちだって、あ、いいねいいねとか言って、じゃあちょっともう少しシャツはだけさして振り返ってみようかとか、少し髪濡れた感じにしてみるとか、足大胆に組んで、あ、ちょっと膝立てたりしてみてとか、なんか言ったりすることも、まあ、昔ですけどあったなと思ったりして、そういうのだって今だとあっという間に雑誌の写真もね、ネット上にばらまかれてしまうし、文脈と関係なくそれがずっと残るっていう感じとかも怖いなって思ったので、まあ同意を得るって非常に難しいこと、その現場で嫌って言ってなかったから同意だろうっていうのは簡単ですけれども、丁寧に同意を得るっていうのがこの先もっともっと大切にされるべきなんだろうな、なんてことも考えたりしました。はい、井上アレノさんの生川、ぜひ皆さんも読んでみてください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。
さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしております。ミモレのサイトからお便り募集していますので、ぜひご投稿ください。また水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。